では研究集会第1部基調オープンの司会を山口さんと柴垣さんにお願いいたします。
それでは、第1部報告の部につきまして山口さんと私柴垣で進行を開始するといただきます。なお海外の際に申し遅れましたが、手軽な一人である伊藤誠さんは現在イギリスで滞在中ですので今日はのご出席になっておりません。ということをお伺いさせていただきます。それでは最初の報告を4人の方にお願いしますが、時間が大変限られておりますので本当に短いことを20分お話しいただきたいと思います。まずそれでは鎌倉隆雄さん、このように新規全力の設定の有効で、
皆さんのところにお配りしてあります、これ要約というかレジュメでありますが、本論文がありますので、本論文はこのレジュメの2を少し展開したもので、台は流通形態としての資本を主体とする論理の意味、宇野理論の真髄、私が宇野理論のエッセンスだと捉えた内容についてお話しするということになります。前提としてですね、グローバリゼーションの、現在進展しておりますけれども、その主役を演じている金融多国籍企業の世界的な展開の中で、世界市場が、市場経済が世界的に浸透し、金融ギャンブルによる実体経済の拡散が生じる一方、生活生存上の格差の拡大、人間生活の破壊、環境破壊が生じております。どうしてこういう現実が生じるのか、それを理論的に明確にしなければならない。経済学は、特に経済学の基礎としての経済学原理論が、この理論的認識の基本を示すものでなければ意味がないというふうに思います。私の理解では、宇野理論は十分この理論的課題に答えず、宇野理論を今こそ生かすべきだというふうに考えるわけであります。もちろん宇野理論といってもですね、捉え方が必ずしも一枚岩ではない。どこを捉えたによって随分宇野理論の捉え方が違ってきていると思います。私は宇野の方法理論も発展的なものとしてその発展方向を理解した上で理論の真髄を捉えなければならないというふうに考えております。で、宇野理論の解釈に関して残念ながらいくつかの十分宇野理論の本意を捉えていない解釈がある。で、そのことが現状分析に対する理論的な解明の基準という意味で、それを損なってしまったことになるのではないかというふうに考えます。そこで、最初に宇野理論の現状分析を歪めてしまうような宇野理論解釈に関して、ここでは3点取り上げておきたいと思います。もう分かりきったことでありますけど、まず第一に経済学の原理論は恐慌を含む循環の法則ですね、法則を理論的に解明したものだという理解が言論イコール恐慌論と、いった捉え方であります。で、恐慌の必然では今でもなく労働力商品化の無理、これを、解決する現実的な形態でありますが、労働力の商品形態的な法則に関わる問題でありますが、資本主義はそれだけではなく、都市自然力、それ自体も商品経済的に構成しなければなりません。階級関係を商品経済的に構成する。労働力については、強行を自然化させるわけでありますが、都市については、自生資本、土地価格を形成する自生資本として、初めてそういう経済を通さなければ構成できない。この問題が循環法則イコール原理論というふうに捉えちゃいますと、向けちゃいます。 で、この問題は今日最後にちょっと時間がないので、十分展開できないと思いますけれども、触れたいと思います。2つ目は、言論がその全体が経済論だと、そういう理解があります。流通経済論を確立したところに、まあ、ウドリ論の決定的な意義がありますけれども、言論全体は決して流通経済論ではありません。これも当たり前の話なんですけれども、なぜこういうことを言うか、ということなんですけれども、資本主義経済は、労働生産過程という実態を包摂しなければ自立しません。その労働生産過程というのは、決して交換関係には干渉されないわけですね。で、ところが、全面的に物的交換関係に干渉されてしまうという理解があります。流通経済が完全支配する、そういう理解があります。でこれは流通経済の経済としての意義を見失うことになります。現在、新自由主義が、新自由主義の政策が展開されておりますけれども、それは人間社会のあらゆる領域を交換原理によって解消してしまおうという、そういう政策が展開されております。でそのことを持つ重大な問題で、それをきちっと理解することが重要だと思うんですけれども、そういう理解が欠けてしまうという決定的な問題があります。宇野が流通経済論を確立したということは、流通経済論それ自体に重要な意味があるばかりでなく、流通経済それ自体には自律的根拠がないということの理論的確定によって、実は実体論を確立するものとなっている。流通経済論は実は論理的には実体論の確立、そこに決定的な意義があるということを明確に捉えなければならないと思います。3つ目は、依然として、まあ、資本論の導きの意図になったと言われる、いわゆる唯物史観ですね。この唯物史観ロジックを、特に宇野派の中でも語っちゃうと言いますか、そういう唯物史観の呪縛から脱却していないという、そういう側面があります。言論は循環法則を解明したもの、団体論は発展法則を解明した理論、こういう理解がありますね。これでは団体論の法則解明に言論の論理は何も役立たない。最初からもう切り離してしまっているわけで、こういう唯物史観の方法を団体論に、あるいは現状分析に適用する。で、その際、言論のロジックがどう生かされるのか、これが全く生きてこないわけですね。ということで、3つの問題を指摘いたしましたけれども、言論の論理の、まさに現実分析に対する有効性を損なってしまった。それは、言論そのものを非常に狭隘な、限定された論理にしてしまったということに決定的な問題がある。そして当たり前のことですけれども、流通形態はまさに形態であって、それ自身に自律的根拠を持ってないということを理解しなかった。この理論の最高の成果が十分理解されなかったし、生かされてこなかったという問題があると思います。でこれで8分だったんだな。以下ですね、経済主体の論理、その性格と意義ということと、それから先ほど言いましたように、経済論の確立は実体論の確立、そこに決定的な意味があるというふうに言いました。それに関連して、2つ目の課題として、実体論の確立、実体法則による制約矛盾、そういう展開になります。でまず、経済論の性格と、意義ということなんですけれども、言うまでもなく、経済論というのは流通形態、商品、貨幣、資本、これは流通形態で、流通形態というのは、どのような生産関係のもとで交換される対象が生産された方には関係ない、労働によって生産された方にも関係ない。 まさに流通におけるものとものの関係、それを捉えているわけです。資本を経済、流通経済として捉える、これが宇野の決定的な成果であるというふうに私は思います。ということは言い換えますと、資本主義においては社会の実態にとって必要不可欠な要素ではない、これがまさに経済としての意味ですけれども、その資本が、そういう本質を持った資本が現実の主体となっていると、そして実態を包摂支配している、そこに徹底的な問題があるということで、その中で流通形態の性格、これはもう言うまでもないと思うので、省いてもいいと思いますけれども、ここで問題にしたいのは、実は単純消費生産を通して冒頭の商品、要するに純粋な流通形態を捉えると、そういう理解がありましたけれども、そうではない。宇野さんは純粋資本主義、資本主義を確立した労働力も土地も商品化する、そういう資本主義の現実を踏まえて初めて商品を純粋な流通形態として捉えるということを明確にいたしました。ところがそれをですね、冒頭商品が単純商品なのか、あるいは資本主義的商品から、生産者を消費して捉えたものかなどという、つまんない論争がありましたが、それは経済論としての商品を明確に理解しないことから来る、まあ、愚かな論争だったというふうに思います。もう一つ流通経済論に関わって強調しておきたいと思いましたのは、交換流通における人間関係であります。価値経済論で人間の欲望が出る出ないという議論が、随分争われましたけれども、これもなんてことない、議論だったと思います。商品は物ですから、一人歩きするものではない、必ずその所持者がおります。商品と商品の関連性、物と物の関連を通したこう人間の動きですね。重要なのは流通形態の中では、人間が自ら主体になり得ない物と物の関連、あるいはその動きによって人間が支配される、動かされる、これをマルクスは物心性と言ったわけですね。この物心性、そこに流通形態における人間関係の大変重要な特徴があります。しかもこういう流通形態における人間関係は、商品だけではない、貨幣も資本も共通しているわけでありますけれども、それは特殊な、まさに特殊な人間関係であります。交換し得るものを持たなければ人間関係を結べない、それを所持しない人間は社会関係を結べない、社会から阻害されてしまうというのは普遍的な人間関係には絶対ならないですね。ですから、こういう流通形態における人間を通して、人間の本質を捉えようというのが逆立ちした議論であります。そのくらいにしておきますが、もう一つ重大な問題はですね、流通形態はそれ自身に存立根拠を持っていないということであります。流通形態としての商品化兵士も、それはその関係の中にその関係を存立させる根拠を持っていません。それ自体は非自律的性格を持っているということであります。資本は価値増殖する価値の運動体として、いわば個体として自立している価値の運動、自己運動の形式を持ちます。でその資本の展開を通して資本それ自身の運動の中に価値増殖の根拠がないということが明確に確定、理論的に確定できる、これが徹底的に重要な問題であります。そうなると価値増殖の根拠はどこにあるか、流通形態あるいは流通関係自体の中にはない。結局人間社会を存立発展させる実体的根拠、労働生産過程、それを包摂する以外に資本の自立性はないということが言論の論理を通して明確に確定できます。そこで次に実体論の問題に入りますけれども、実体論の確立、先ほど言いましたように経済論は 実体論を確立するものとして決定的な意味を持つということをお話しいたしました。でその際重要な問題点を3つ指摘しておきたい。でまず第一に、資本が実体、その担い手、労働者ですが、その担い手である社会の本来の主体ですね、それを包摂する際の特殊な条件について、これが第一。で第二に、実体とその担い手の包摂に伴う資本運動の制約とその現実的な解決の方式、第三に、実体の経済的市場化、経済の自立化というのにとります。その経済の自立化とその限度の問題、これが言論における株式規制資本限度なんですね。それが3点目です。2点目は両方論に関わりますので、ここでは省かざるを得ないと思います。で第1点と第3点を中心に、中心的な論点をお話ししておきます。まず実体、その担い手を包摂する特殊な条件であります。これは言うまでもなく労働力の商品化、生産手段を持たない、そして労働力以外に自ら売り得るものを持たない無産労働者の社会的形成でありますが、これが経済、資本経済自体から展開できるものではない、労働力の商品化は流通形態自体が出るものではないということを、宇野先生、先ほども労働力商品化の講義をされておりましたけど、それが大変重要で、流通形態自体の発展によるだけでは、労働力の商品化、したがって資本による労働生産過程の包摂は解けない。この論理によって、資本の特殊、歴史的特質が論理的に明確にされるということで、このことが重要なのは、もちろん、その国の資本主義化がどういう条件の下で、どういう世界的な位置で行われるかによって、このいわゆる本源的知的過程の具体的な様相は違いますけれども、少なくとも資本主義の資本主義確立の決定的条件は、どのような仕方であれ土地生産手段からの暴力を伴う労働者の切り離し、共同体的生活基盤解体による無産労働者の形成ということが絶対的条件であるということであります。これは今日アメリカを中心とした多国籍企業の全世界的展開、特に発展途上国展開の中でも現実に示されております。その資本の自由というものは一体何なのか、労働者の生産手段からの切り離し、暴力を通した、それを伴うということ、このことをここで強調しておきたいと思います。で最後に、経済自立化の問題について、ごく基本的なところだけお話しておきます。でこれは資本の理念とその具体化という、そういう論理でありまして、非常に難解な箇所と言っていいと思いますけれども、宇野はこう言っております。資本主義の発展期におけるその循環傾向のうちには、すでに純粋の資本主義社会における全機構が展開されている。金融資本の時代を特徴づける株式資本の産業への波及、これは純粋資本主義においてすでに論理的には展開せられざるを得ない、しかし現実には具体化されない、いわば理念としての資本の商品化の具体的実現にほかならない。資本というのは自ら理念を形成する、これは経済の自立化であります。その実態を根拠にしなければ成立しない資本、それによって実は実態によって資本の運動が制約を受ける。この実態による資本運動の制約を経済の自立化を通していわば理念を形成しようとしますね。何ら制約のない自らの要求に基づく自由の実現、自由な活動職の実現、これは言うまでもなく理念です。で資本の理念というのは資本そのものが利子を生む、それを宇野先生は資本の理念と捉えたわけであります。ところがその資本の理念は現実具体化 できないわけですね。現実資本としては成立しません。ベルノはこう言っております。資本関係の物価自体は具体的にはむしろ逆転して議定資本として初めて具体的に実現される。経済方法論ですけれども、そういうふうに言っております。逆転して、なかなかこの辺のロジックを捉えるのは難しかったと思いますけれども、実は資本、貸して資本があって利子を生む、資本があって利得が生まれるんではなくて、何らかの収入を生み出す元本が逆に犠牲される、こういう逆転のロジックですね。現実資本としては資本の理念は確立しない。資本の理念は理念として形成されるんですが、その現実具体化は犠牲資本によらざるを得ない、こういうロジックを立てたわけで、したがって徹底的に重要なのは資本の理念、それがなぜ犠牲資本としてしか現実化されないのかということであります。そのことを明確に捉えておきますと、今日、本当に世界的なギャンブル金融ギャンブルの世界になっておりますけれども、その金融ギャンブル、これはまさに、犠牲資本の極限的な展開というふうに捉えることができると思います。サブプライムローンなんかはその典型というふうに思いますけれども、ところがそれは経済の自立化を示すんだけれども、しかしそれ自身根拠がない。低所得者の利子支払いにしか根拠がありません。それができなくなればこの虚構の犠牲的関係は全て崩壊してしまうということになるわけですね。でこういう ロジックを基盤にしながら、資本自身がいわば究極の発展形態を現実に示し、これを犠牲資本として示す、でそこに資本の発展限度があるというのはこう言っているわけです。これで終わりますが、犠牲資本によるしかない資本の理念の具体化ですね、むしろ資本主義社会の純粋化の傾向を阻害する要因になるということを明確に言いました。それは論理の完結性を示すものでもあるわけでありまして、特殊歴史社会はその社会の発展の限度がある、その社会の理念を現実してしまうし、その理念は犠牲でしかない、そういう論理の完結性によってこそ、一時社会の特殊歴史性を理論的に証明することができる。でそれが経済自立化を通したこの犠牲資本の論理だったというふうに捉えております。以上です。
どうもありがとうございました。どうも、お話はお話しいただいたというふうに思います。
まあ、これが広告自立文化の時の5分前にですね、この新規の流しますので、よろしくお願いします。